竹内和樹のインターネットというジャングルにこの残暑厳しい中も飛び込めジャングルレイディオ。はい、というわけで、毎月一度の更新をね、毎月頭に頑張って、今年はね1月から8月まで頑張ってやってきました。今月も9月ちょっと遅くなっちゃいましたけどね、まあ、ちょっと事情はね、いろいろ分かっていただけるかな、どうでしょうかね、分かんないですけど、もう今月は頭からちょっと大イベントが立て込んでまして、それがまあちょっとねひとしきり落ち着いてね終わったっていうことで、まあこういうジャングルレイディオができているということなんですけども、そうですね、まあ毎月だいたいその、まあ、今月だと9月なんで、先月のね8月の話とかをこう振り返ったりするんですけど、最初にもう今月のこの9月の頭のね多分出来事について先に話しちゃった方がいいかなっていうぐらい、ちょっとこの直前のねこのちょうど1週間前ぐらい、これあれなんですよ、喋ってんのが10日なんで、だちょうど1週間前ぐらいがねちょっといろいろありましたんで、そちらのお話がまあやっぱちょっとメインになってきますかね。そうですね、一応8月っていう形で振り返ると、まあ、スイカのライブを代々木公園で8月の、ね、6日にピース広島っていうイベントにも出たりとか、その翌日にソロでねオルガンバーでライブ、やったりとか、そうですね、あとバッテンパパで元住吉でねセッションのライブもやりましたしね、サマーソニック見に行ってね、トライブコールドクエストとスティービーワンダーをね生で見てがっつりやられたとかね、なんかね一応いろいろあるんですけど、あと東京ドームに野球見に行った時に財布を落としてちょっとやばかったとかねまあ無事に帰ってきて助かったんですけどね、だいぶ人がいなくなったぐらいの東京ドームにもう一回行って、とにかく中に入らせてくれって言って取りに行ったとかね、結構ね個人的にはね大事件だったんですけど、そういうことも8月に実はねあったりしたんですが、まあなんと言ってもですね、先週のちょうど1週間前8月の最終週ですね、31日の、フィアットスペースでの、東京パンダのライブ、そしてそのまま間に9月の2日ですねには、代官山の晴れたら空に豆まいてでスイカのライブ、ペトロールズと一緒にやる、ライブが入ったり、あとまあなんといっても9月4日のね、リリースホールでの、東京パンダの、単独公演という、まあこれがまあなんといってもものすごく濃い、内容で1週間をこう駆け抜けてたんで、まあやっぱりまずはそこの話からですかね。東京パンダのそうですね、そこのコンサート2本はまあもちろんそのコンサートとしての中身をねすごく頑張って作ってたっていうのと、プラスもうネットでもずっとブログで書いたりしてましたけど、アルバムですね、初のというか、まあ、完全自主制作版としてですね、東京パンダのファーストミニアルバムを作りまして、 This is Love ですね、 こちらの方がですね、もう本当に大変だったんですよ。っていうのは、この先週のそのコンサート2本ね、あの8月末9月頭のこれに向けて、あのアルバム作りたいって言い出したのが、まあ、なんかその日にね販売できるように、あのアルバムとかあったらいいよね、 CD とかって言って、その相方のね、あの高木さんが、バイオリンの高木さんが言い出したのが7月の終わり頃だったんですよまあ言ったら1ヶ月、あと1ヶ月ちょっとしかないぐらいの段階で、まあ、突如その CD を作ろうみたいな話になったんで、まあ、そこからのこうなんていうんですか、準備たるやつすごかったですねで、まああの、まあ、順番に話そうとは思ってるんですけど、まあ、ずっとここ何ヶ月かあの頑張って作り続けている、あのスイカのね、あのスイカヤワーっていうアルバム、まあ、これもまあなんとか完成したんですけども、まあ予定ではね、実はもうちょっと早くあの終わる予定だったのが、その完全にこの7月の終わりの段階からこの東京パンダの話がこう急浮上して、なんとか間に合わせようっていう話になったので、ちょっとだからそこまで進めてたレコーディングをちょっとストップさせる感じでしたね。まあ全部間に合ってよかったんですけどね、まあ、間に合わないかっていう、もうほんと瀬戸際でギリギリで作りましたからね。まあ楽曲自体はね、あの東京パンダの曲とかはまあもうずっとできてはいたんですけど、まあそのレコーディングして完成版として作るっていうのはまたちょっと違う力が必要というか、もちろんそのなんていうんですかね、あの最後のそのブラッシュアップみたいな段階がすごく必要で、まあそこのね詰め込みが、まあ最後本当時間がギリギリの中でやったっていうのはありましたね。あのジャケットのねこの写真とかデザインは、あのウルトラマンの監督をね、あの映画のね、あのとかドラマっていうんですか、テレビのをされてるね八木さんという方にね、あのがっつりとやってもらいまして、まあまあほぼ言ったらその3人で作ったみたいなアルバムではあるんですけど。 がね、なんかそのなんていうんですかね、なんかこう結果そのなんかすごい間口が広くなってる気がするんですよね。っていうのはそのなんか楽しいコンサートになったんですよ。実際あのすごい演奏してても楽しかったですし、その見に来てくれたお客さんもすごく楽しんでもらえたんですよね。まあ例えばクラシックを期待してくる人からすればだいぶ違う音が出てきたり、まあその例えばヒップホップだハウスだとかっていうクラブサウンドを好きだとして来たとしたら、まあもう全然その着席して聴くようなコンサートだったわけで、まあいろんな意味でだからそのどっちでもないものだったんですよね。でまあかっこよく言えば東京パンダの音楽を演奏するというコンサートだったんですけど、なんか結果ねそれを見に来た人がなんかすごく小学生みたいな男の子みたいなちっちゃな子から本当にお年寄りまで、で間にって言ったんですよね、その各世代というかね、若い人からちょっとまあちょっと年を召したかったからっていうかね、本当ね60代70代ぐらいの方もいらっしゃいましたからね。で男女ももういっぱい入り乱れてのお客さんというか、本当にこう間口の広い皆さんがなんか面白かったって言って帰ってくれるんですよね。 CD を買って帰ってもらえたんですよね。すごい、これは本当になんかね自分でもなんか思わぬ広さがあるというか、すごく意外なコンサートができたなっていう感じですね。まあその東京パンダの持ってるポテンシャルみたいなのがね、なんかどこまで広がるのかなっていう感じでしたね、自分でやっててね。すごい面白いコンサートでしたね。ぜひともだから次またちょっとね仕掛けて何かやりたいなとは思ってますんでね、また見に来てもらえたらなと思います。そうですね、 CD は今のところ、通販で、うちのウェブサイトですね 42webshop.com というところで、買えます。あとは渋谷フライングブックス店頭にも、置いてありますので、ぜひともちょっとね一回聞いてみようと思う方はそちらの方もねリンク貼っときますんで、ゲットして聞いてもらいたいなと思います。もうすでにそのコンサートでも新曲をねやったりしてましたから、まだねだからこう次好評ならミニアルバムの第2弾とかねもう作りたいなと思う。完全自主制作なんでね、皆さん買っていただいて好評ならば第2弾もあるということなんで、ぜひともよろしくお願いします。1500円になってます。まあ、送料等込みで1660円になりますけども、ぜひともこちらの、ウェブサイトの方で購入していただきたいと思います。そうですね、続き話の続きといいますか、スイカのアルバムの話をしましょうかね。スイカヤワアルバムを、ずっとねこのラジオでも毎月のように来月には完成してんじゃねえかみたいなことをずっと言ってましたけど、とうとうやっとちゃんと完成しました。パチパチパチパチ。おかげさまでと言いますか、11月の10日に リリースできることになりまして、でアルバムのね話はね、ほんとねこっから話し始めてもう余裕で1時間ぐらい喋れるぐらいの内容があるんですけど、まあ、とにかくあの やっと完成したっていうのが嬉しいですね。まあ本当にあの長い間その期間、その着手したとこからの期間も長いですし、実際にそのこうここ数ヶ月の間ずっとこう作ってましたけど、そのそこに費やした時間とかもすごい量なんで、すごい量というかあのまあ俺の中でこれまで作ったなアルバムの中ではやっぱり一番時間をかけて作ったかなって気がしますね。そのいろんな意味でその時間をかけて、その曲としてまあその何て言うんですかね、最初作り出したところからすごい試行錯誤をして、さらに言葉をみんながこうひねって足してくれたところから、その新たにそれをどう構成するかみたいな部分と、あとサウンドですよね。サウンドをこう最終的に仕上げていく段階で音を差し替えていったりとか、まあそして本当にもう最後の最後の隅の隅まであの曲間からもう全部あの純度 100ぐらいの感じであの俺 の息がかかってる作品ですね。ハーベストフォーザストライプスを追加で初めて作った時に、まああれも1曲ジェットセットのトラックは高槻くんが作ってたんですけど、まああれもね、だけどアルバムとして本当隅から隅まで気を使って配って作ったっていう、まあ他のねそのかっこいいとかコインサイドとかももちろんそうやって作ってるんですけど、なんか改めてちょっとそういうなんか隅から隅まで自分のちょっとやりたい音を詰め込んだっていう意味では、なんかねあのそういう感じがしますね。なんかスイカファーストの時ぐらいの気合をまた入れたみたいな、ね、まあ、かっこよく作った直後もそういうこと思ってたと思うんですけど、なんかね、まあ、まだ皆さん聞いてもらってないんで何とも言えないですけど、そのかっこいいよりもなんか自分の中でですよ、自分の中ではよりエバーグリーンなヒップホップに挑戦したつもりではありますね。なんかこういつ聴いてもいいなって思えるようなものを作りたいというか、まあその今の音とかその新しいものをなんかこう一生懸命追っかけていくっていう感じよりは、やっぱりちょっと自分がこれを例えば何年か経って聞いてもすげえいいぞっていう思えるようなあのものを作りたいんですよね。そのまあ音楽なんですけど実際作ってるものは、けどなんかこう自分の中ではねこう建造物みたいなものをこう一生懸命本当にあの何ですか、木をでっかい木をこうガーッと掘ってこう組み合わせてなんかこう組み木にしてなんかこうでっかい建物をもう釘使わずに作りましたみたいなでこれあの何百年経ってもどんだけ地震が起きてもあの残ってるんですよっていうようなそういう歴史的建造物みたいなねもの、しかもその細かい衣装がこうコワンスコワン、こんなこだわった模様をつけましたよみたいな、あーそんな隅までみたいな感じ、まああのその辺の話はまたちょっと改めてまとめてするようにしましょうかね。あれですよ、あの東京パンダのアルバムもあの最初 の話前半の方でしましたけど、もう ものですよ。もうそこはあの全然あのスイカの方がそうだとかっていうことではないんですけどね。今年1年で多分俺の関連の音源ものとしてはやっぱりそのこの2つはすごく大事なものになると思うんで、なんかすごくね物を受け取ってもらってるつもりで、あの皆さんもあのとんでもないもん来たなみたいなぐらいなつもりでね受け取って聞いてもらえたらいいなと思ってます。まあこんなちょっと音源話を一通りしましたが、そうですね、今月の、ライブ情報、ライブ情報ピピピヨン、9月は、ありませんもう終わりました9月の大きなライブは。なんかねこちょこちょっとあのセッションにあの顔出したりとかそういうのがあるかもしれないですけど、大きなライブはもうありませんので、10月ぜひとも、スイカヤは、10月24日ですね、ユニットこちらの方にはあのぜひとも足を運んでいただきたい。そして11月、もう11月の話ですよね。また来月話せばいいんですけどね。ツアーもやります。スイカヤはアルバムを引っ提げた、関西方面へのツアーも行きます。11月12日、うなぎ谷山水深夜イベントに出ます。そして13日は、翌13日土曜日は、宝塚音楽回廊という、俺宝塚出身なんですけども、宝塚出身の、俺があの旧宝塚音楽学校校舎内でのイベントに追加で出演しに行きます。そしてその翌日日曜日14日は、鶴舞 KD ハポン、名古屋に行ったら必ず行く、KD ハポンでワンマンライブと、初のワンマンライブに挑戦しようと思ってます。まあオープニングアクトとしてあのちょっと異なってね、前のツアーの時にもあの手伝ってもらいましたが、異なにも、出演してもらいますが、異なとスイカということでスイカをたっぷりやろうかなと思ってます。まあそんなこんなで、またその間のライブも、まあ、10月とか11月とかいろいろあるんですけども、それはまた10月のラジオで、話すことにしまして、そうですね、なんか久しぶりにジャングルレディオもなんかゲストを入れてやりたいですね。まあ高木さんを呼んで、東京パンダアルバムの話とか、東京パンダの話、あとはやっぱりスイカのアルバムが多分ね、もうちょっとどんなこんなっていう話ですね、さっきちょっと言ってましたけど、それをねまあゲストというか、まあ、スイカメンバーと話してもいいですし、なんかちょっとそういうのもやってもいいかなと思ってます。まあこんな話が聞きたい、あんな話が聞きたいっていうのはぜひとも送ってください、メールでね。そしたら来月のラジオとか、もしかしたら号外でそういうのをやるかもしれないんでね、ぜひその気にさせるメールをとか送ってください。待ってます。それでは、また来月も取り込んで来たらいいじゃないか。竹内和也でした。さよなら。